シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1991年制作のアメリカ映画マイガールからご紹介します。この映画の主題歌といえばこの曲ですね。ザ・テンプテーションズが歌うマイガール、お聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。7月21日から公開、キングダム大将軍の帰還をご紹介します。原康久さんの同名人気漫画を実写映画化した大ヒット作、キングダムシリーズの第4弾です。ストーリーを簡単にご紹介します。春秋戦国時代の中国、馬陽の戦いで隣国趙の敵将を討った秦国の飛信隊の秦たちの前に、趙軍の秦の総大将宝剣が突如現れました。自らを武神と名乗る宝剣の急襲、不意をついた襲撃によって部隊は壊滅的な痛手を負って、飛信隊の仲間たちは致命傷を負った秦を背負い決死の脱出劇を試みます。一方、その戦局を見守っていた総大将王騎は、宝剣の背後に趙のもう一人の化け物、天才軍師李牧の存在を感じ取っていたのでした。今、因縁が絡み合う馬陽の地で忘れられない戦いが始まります。新役の山崎賢人さん、衛星役の吉沢亮さん、楊端和役の長澤まさみさん、王騎役の大沢たかおさんらレギュラーキャストに加えまして、前回の作品から参加した宝剣役の吉川浩二さん、李牧役の小栗旬さんらが続投です。荒木優子さんが謎多き武将強役で新たに出演します。そして将王役には草刈正雄さんが演じています。監督も引き続き佐藤慎介さんが務め、原作者の原康久さんも一作目から通して脚本に参加しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、面白かったです。キングダム、この映画のシリーズは2019年から始まりました。そして今回のキングダム大将軍の帰還で4作目になります。僕はこれまでこのシリーズを前作見てきましたが、特に今回の4本目大将軍の帰還、これは一番面白かったと思っています。出来が良かったと、そう思っています。1作目から3作連続で50億超えという、偉業を達成したこのシリーズ、多くのファンから支持を受けています。出演は先ほども紹介のあったようにおなじみのメンバーが出ています。今回は特に僕は大沢たかお演ずる大将軍王騎、ここに注目します。これまでも大沢たかお演ずる王騎、この独特の大将軍のキャラクターが存在感を示していましたが、この4作目ではより王騎のその圧倒的なスケール感とパワーを感じます。王騎の敵宝剣、吉川浩二が演じています。軍神と言われる宝剣、この宝剣と王騎の一対一の戦いがこの映画の中でも大きなクライマックスになっています。ここは本当に見どころです。吉川浩二、大沢たかお、スクリーンの中で圧倒的な存在感を見せて、その戦いを見せてくれます。今回驚いたことに、王騎の秘められた愛もこの映画の中で描かれています。その秘められた愛とは何か、そして宝剣と王騎には因縁の過去があったのです。それがこの映画の中で決着を見せます。そしてもう一人、この映画の中で不気味な存在感を示しているのが李牧です。演じているのは小栗旬です。そのクールで穏やかな表情、しかしその表情の裏には恐ろしいまでの頭脳があります。彼の中では計算の限りを尽くした戦略があります。 その戦略に向かう王騎をはじめとするその軍団、山崎賢人演じる信、そしてその仲間たち、その戦略にどう立ち向かうか。この作品はご存知の通り、多くの武人、勇気ある人々が登場します。そしてその彼らの知恵と武勇の限りを尽くした戦いがあります。今回の4作目、その限りを尽くした戦いがまさにピークを迎えたような思いすらしました。おそらくシリーズの中で大きなターニングポイントになる作品であることは間違いないと思います。多くの出演者がそれぞれの見せ場を見事に演じていますが、特に今回大木大沢たかおの圧倒的な名演熱演をぜひ見逃さずにご覧ください。
7月12日から公開、キングダム大将軍の帰還、2時間26分の作品です。7月12日から公開、メイディセンバー揺れる真実をご紹介します。キャロル、エデンより彼方にのトッド・ヘインズさんが監督を務め、アメリカで実際にあったスキャンダルを題材に、ナタリー・ポートマンさんとジュリアン・ムーアさんという実力派俳優が豪華共演を果たしたサスペンスドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。20年前、当時36歳の女性グレイシーは23歳年下の13歳の少年ジョーと運命的な恋に落ちます。二人の関係は大きなスキャンダルとなり、連日タブロイド紙をにぎわせます。グレイシーは未成年と関係を持ったことで罪に問われ服役し、獄中でジョーとの間にできた子供を出産します。出所後、晴れて二人は結婚。それから20年以上の月日が流れ、いまだ嫌がらせを受けることがあっても何事もなかったかのように幸せに過ごすグレイシーとジョー。そんな二人を題材にした映画が制作されることになりました。グレイシー役を演じるハリウッド女優のエリザベスが役作りのリサーチのため彼らの近くにやってきます。エリザベスの執拗な観察と質問によって夫婦は自らの過去と改めて向き合うことになり、同時に役になりきろうとするエリザベスも夫婦の深い沼へと落ちていくのでした。ナタリー・ポートマンさんがエリザベス、ジュリアン・ムーアさんがグレイシーをそれぞれ演じています。条約にはバッドボーイズ・フォーライフなどで活躍するチャールズ・メルトンさんが務めました。2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作です。第81回ゴールデングローブ賞では作品賞、主演女優賞、助演女優賞、助演男優賞に、第96回アカデミー賞では脚本賞にノミネートされました。作品の終わりでは当事者の現実を作品で再現しようという、そのこと自体の浅はかさを突きつけられるんですね。この事件、ニュースで見たあの当時の衝撃、私未だに鮮明に覚えていますけれども、いやー、考えさせられる作品でしたね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、皆さんもこのメイ・ディセンバー事件の記憶を強くお持ちの方も多いのではないかと思います。実際にあった事件を素材にその真相を見つめる映画です。大きな年の差の恋、それは時としてあり得ることだと思います。ただこの恋は36歳の女性と13歳の少年の恋であったことがセンセーショナルな話題となりました。女性には当時家庭があり、夫そして子供たちがいました。それだけに大きな話題と非難の声も起きました。真実はどこにあるのか、二人の思いはどこにあるのか、そこを今回この事件を映画化しようとする女優のエリザベス、彼女が彼らに会い取材することによって少しずつ彼らの心情の裏側を見つめていきます。この作品、何といっても 主演の2人です。ナタリー・ポートマン、ブラックスワンでアカデミー主演女優賞を取りました。そしてジュリアン・ムーア、アリスのままで、この作品でアカデミー主演女優賞を取りました。その名女優2人の共演、これがまず注目に値します。そして監督がトッド・ヘインズ、彼は心のひだを描く名手です。過去の作品でキャロルがあります。キャロル、本当に名作です。ケイト・ブランシェット、ルーニー・マーラ、この2人の名女優の味を引き出しました。機会があればご覧ください。さて、メイ・ディセンバーに戻ります。メイ・ディセンバー、親子ほど年の離れたカップル、それを意味するそうです。この映画を見ていると、怪しい不安、そんな心持ちがずっとつきまといました。それはなぜでしょうか。エリザベスはグレイシーになりきるために、さらに深みに入ろうとエリザベスの夫ジョーにも接近します。事件から23年の月日が経ち、夫ジョーの腕に抱かれる妻グレイシーは幸せそうに見受けられます。しかし本当にそうなのか、エリザベスの必要なまでの取材、そして少しずつ浮き上がる真実、それぞれの登場人物たちが秘めていた感情、そして演技のための取材だと言っていたエリザベスがその範疇を超えていく姿、そして当事者グレイシーとジョーの2人の間にはある歪みが生じます。それは2人をどう変化させていくのか、エリザベスの憶測と思い、トッド・ヘインズの演出により3人の深層心理が交錯します。メイ・ディセンバー、揺れる真実、23年前の事件から現在に至り、トッド・ヘインズは彼らの奥に秘められた心のひだを我々に見せつけます。メイ・ディセンバー、この3人の心の奥、あなたはどうご覧になるでしょうか。ぜひご堪能ください。
7月12日から公開、メイ・ディセンバー、揺れる真実、1時間57分の作品です。さて、今回はメイ・ディセンバー、揺れる真実のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードは秘められた恋、これが今週のキーワードです。
今週のキーワード、秘められた恋です。なお、締め切りは7月10日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画フィリップペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県川崎市にお住まいのラジオネームメーデーさん、京都府八幡市のセロリさん、三重県伊賀市にお住まいの花子さん、おめでとうございます。メーデーさんから、いつも番組での作品紹介でみんな見たくなり迷います、やっぱり映画館で見る作品はいつまでも心に残りますとくださいました。ありがとうございます。セロリさん、毎回楽しみです、映画の詳細が説明されてとても嬉しいです、聞けなかった時は家のものにラジコで再生してもらって聞いてますとくださいました。ご家族でありがとうございます。花子さん、大好きな映画の話をする番組がなくなって寂しい思いをしていました、ラジオ日経をラジコで聞いていたらこの番組に出会えました、むっちゃ嬉しい。フィリップもワンライフ、奇跡がつないだ6000の命、あー、どちらも見たい。アンソニー・ホプキンスの演技も惹かれますが、復讐に燃えたフィリップが愛に触れその後どう展開するのかが気になりました。番組で雨をテーマにした映画で羅生門が紹介されていましたよね。 DVD で20年ほど ほど前に見たことがありますが、本当に人間の業の深さみたいなものを見ました。一回しか見ていませんが、強烈に印象に残っています。3人ともすごい魅力的でした。圧倒的存在感でしたとくださいました。作品そして番組の感想を寄せいただいてありがとうございます。メーデーさん、セロリさん、花子さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけますと嬉しいです。後藤さん、おめでとうございました。続きまして、映画ワンライフ奇跡がつないだ6000の命、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は鳥取県東白郡にお住まいのラジオネーム宝高鉢さん、千葉県市川市のヘラジカさん、千葉県千葉市のエリタン125さん、おめでとうございます。宝高鉢さんから、矢沢さん、浜田さん、いつもご丁寧な放送をありがとうございます。私は毎週ラジコで何度も繰り返し聞いています。この度は映画ワンライフ奇跡がつないだ6000の命、ペア劇場鑑賞券に応募しました。それはなぜか、久しぶりにアンソニー・ホプキンスさんの名前を聞いて思わずドキリとしてしまったからです。私が30代の時に見た羊たちの沈黙の演技があまりにも強烈で忘れられない映画であったからです。どうかもう一度アンソニー・ホプキンスさんの名演技を見させてくださいませとくださいました。宝高鉢さん、当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧になってください。ヘラジカさんから、浜田さん、矢沢さん、ここ1年ほど楽しく拝聴しております。ありがとうございます。私は実家を離れ3年になるのですが、それまでは父と2人でレートショーに行き、帰り道に感想を語るというルーティンがありました。最近は1人で映画館に通うことが多くなって寂しい日々でしたが、この番組を聞いていると温かく懐かしい気持ちになります。久しぶりに来月帰省するので、当選したら父と娘で映画に行こうと思いますとくださいました。ヘラジカさん、当たりましたよ。お父様とぜひご覧になってくださいね。
これいいよね。お父さんと2人でお嬢さんが行くっていうのは、うん、なかなか羨ましい。とてもいい感じがして、僕はこのメールいいなって思いました。
矢沢さんとお嬢さんみたいですね。
いやー、どうでしょう。
続きまして、エリタン125さんから、浜田さん、矢沢さんのお話が面白く、しばらく映画から遠ざかっていたのですが、またいろいろな映画を見たくなって、映画の案内をよく見るようになりました。浜田さんの作品のストーリーを話される時の、ある時は優しく、ある時は厳しくの素晴らしい表現力に、まるで映画を見たかのような気持ちになってしまいます。恐縮です。普段自分では見ないジャンルの映画に出会えるのが嬉しいです。 BBC の番組のビデオを見ていたのでですが、それが映画化されてアンソニー・ホプキンスさんの主演と知って、どうしても映画館に行きたくなりました。素敵な映画の紹介、これからも楽しみにしておりますとくださいました。ありがとうございます。あ、 BBC の番組のビデオをご覧になってたんですね。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。宝高鉢さん、ヘラジカさん、エリタン125さん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。埼玉県所沢市にお住まいのロベリアさんからです。お二人の落ち着いた語り口と映画の知識にいつも感心しています。月曜日なんとなく出勤するのが憂鬱な朝の電車の中で、いつもタイムフリーで聞いています。この映画見たいなと楽しみな気持ちになって、気分も明るくなります。ありがとうございます。ロベリアさん、嬉しいですね。矢沢さん、
いや嬉しいね、うん、こうやって何かこう、この番組が皆さんの元気につながっているっていうのがあるとしたら、僕はとっても嬉しいです。はい、
光栄です。東京都品川区にお住まいのレオナツコ・ディカプリオさんからいただきました。こんばんは、レオナツコ・ディカプリオです。私このフレーズ大好きです。レオナツコさん、先日野外上映イベントに参加してまいりました。アメリカン・ユートピアを見ました。心地よい夜風が吹く中、職場の人たちとレジャーシートを敷いてお酒を片手に、とってもいい時間でした。が、映画が終わって立ち上がる頃にはお尻が痛くて、どうなることかと思いました。改めて映画館の椅子って素晴らしいと感謝する日にもなりましたとくださいました。
うん、あのアメリカンユートピア、スパイク・リー監督の作品ですよね、うん、野外上映っていうとね、僕はあの昔子供の頃によく夏休みに、近所の空き地でですね、 大人たちが映画の上映会をやってくれたんですよ。それがもうねとっても嬉しかった。これはもう昔の話だから今そういうのがないのかもしれないけど、それからドライブインシアター、これもね、
はい、
一時期流行りましたけど、
私も何回も行きましたよ。
あ、そう、
うん、
最近はちょっと少なくなってるのかな。うん、
いろんなね映画の楽しみ方ありますね。
そうだね、
うん、思い出させていただいて、レオナーツコ・ディカプリオさんありがとうございました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージの数々ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ、
雨にまつわる映画をご紹介しています。今日の作品は、ある平凡な主婦と中年のカメラマン、この2人の4日間の恋です。それを描いた作品です。世界的ベストセラーとなったロバート・ジェームズ・ウォーラーによる小説を映画化したものです。その作品はマディソン郡の橋。この作品は1995年に公開されました。監督はクリント・イーストウッドです。そして主演もクリント・イーストウッド、そしてメリル・ストリープです。この2人の名優が出演する作品、それが今日の作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。1989年の冬です。アイオワ州マディソン郡で一人の女性が亡くなりました。女性の名はフランチェスカ・ジョンソン。彼女の母の葬儀のために集まった長男のマイケル、そして妹のキャロライン、2人は母の遺言に、死んだら火葬にしてローズマンブリッジから遺灰をまいてほしい、そう書かれている遺言を見つけました。マイケルとキャロラインは母の残した手紙や日記を読むことになります。平凡な主婦として生きてきたと思っていた母フランチェスカ、そのフランチェスカの知られざる一面を垣間見ることになります。時は遡って1965年です。結婚して15年目を迎えていたフランチェスカ、演じているのはメリル・ストリープです。フランチェスカは小さな農場を営む夫のリチャードと息子マイケル、娘キャロラインと幸せな家庭を築いていました。ある時リチャードは子供たちを連れてイリノイ州で開かれる子牛の品評会に出かけることになります。4日間一人で留守番をすることになったフランチェスカは、久しぶりに新鮮で開放的な気持ちを味わっていました。そんな時フランチェスカのもとに一人の男が現れます。近くにある非常に珍しい屋根付きの橋、ローズマンブリッジへの道を訪ねてきたのです。その男はプロのカメラマン、ロバート・キンケイドでした。ロバートを演じているのはクリント・イーストウッドです。彼にちょっと惹かれるものを感じたフランチェスカ、彼女はロバートを夕食に招きます。そして二人は楽しいひとときを過ごしました。そして二人は翌日も時間を共にすることになります。フランチェスカは新しいドレスを身にまといます。ロバートと落ち合い急速に惹かれ合う二人、二人はダンスを踊り、自然な流れの中で一夜を共にすることになります。二人の恋は一気に燃え上がりますが、間もなく家族が戻ってきます。フランチェスカは一抹の不安を覚えるようになっていました。ついに四日目になります。ロバートは僕と一緒に来てほしいとフランチェスカに告げます。一旦は荷物をまとめたフランチェスカ、しかしどうしても家族を捨てることができません。ロバートは彼女の心情を察し、彼女の前から立ち去っていきます。それから数日後です。リチャードと買い物に出かけたフランチェスカ、その降りしきる雨の中で彼女の視線に入ってきたのは、立ち尽くすロバートの姿だったのです。雨の中びしょ濡れになりながら立っているロバート、フランチェスカは車の中からロバートを見つめます。思わず車のドアノブに手をかけます。しかしそこまでです。彼女の生涯でロバートを見た最後となりました。1979年、リチャードが亡くなり、 フランチェスカはロバートに会おうと連絡を試みますが、何の手がかりもなく、結局それも叶いませんでした。そしてある日、フランチェスカのもとに弁護士が訪ねてきて、ロバートが死んだことを知らせてきました。ロバートの遺品を渡され、そこにはカメラ、そして永遠の4日間と題された写真集が入っていました。そしてフランチェスカは、ロバートの遺骨はローズマンブリッジから散骨されたことを知ります。時が再び1989年に戻ります。手紙と日記を読み終えたマイケルとキャロライン。二人は母の願いを叶え、遺骨をローズマンブリッジから散骨しました。
今夜は映画マディソン郡の橋サウンドトラックからドゥアイズを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
4日間の恋、それは永遠となった矢沢俊彦でした。